おはようございます。 AI ラジオデイリーニュース3月20日金曜日の放送です。本日は春分の日、3連休初日の朝にお届けします。キャスターの藤原遥です。本日は3本のニュースをお伝えします。昨日ワシントンで行われた日米首脳会談の結果について合意内容を詳しくお伝えします。次に、防衛装備の輸出規制が大きく転換される見通しとなりました。そして3本目は、東京で桜の開花宣言が出たお知らせです。それでは参りましょう。最初のニュースです。昨日の放送でお伝えした通り、高市首相は昨日、ワシントンのホワイトハウスでトランプ大統領と対面会談を行い、複数の分野で合意に至りました。会談冒頭、トランプ大統領は高市首相をすごく人気のある強い女性だと称賛し、日本について NATO と違って本当にプレートに立ってくれていると評価しました。高市首相は世界のエネルギーマーケットを落ち着かせる具体的な提案を持ってきたと切り出し、中東情勢の早期沈静化とホルムズ海峡の安全な航行の確保を強調しました。会談ではまずエネルギー分野での協力が合意されました。米国産エネルギーの生産拡大と日本の輸入拡大に向けた共同取り組み、そして米国産原油を日本が備蓄する共同事業が新たに提案されました。中東からの原油輸入に依存してきた日本にとって、エネルギー調達先の多様化につながる重要な合意です。安全保障の分野では、次世代ミサイル防衛構想、ゴールデンドームへの日本の参画が表明されました。また、ミサイルの共同開発、共同生産を含む安全保障協力の強化も合意されています。さらに、重要鉱物、レアアース分野では、3つの文書が取りまとめられ、南鳥島周辺の海底に広がるレアアース泥の開発に、米国が参加することも盛り込まれました。北朝鮮による拉致問題については、米国が全面的に支持することが改めて確認されました。また、今回の会談に先立ち、日本と欧州数カ国が連名で、民間インフラへの攻撃の即時停止と、海峡の安全航行への貢献を訴える共同声明を発表しており、国際的な連携を示す形になりました。一方で、注目されていた自衛隊の艦船派遣については、高市首相が、法律の範囲内でできることとできないことがある、詳細に説明したと述べるにとどめ、明確なコミットメントは避けました。トランプ大統領も、我々はほとんど何も必要としないとしながらも、適切に立ち上がることが重要だと語り、今後に向けた期待を引き続き示しています。今回の会談の全体像を振り返ると、エネルギー、安全保障、重要鉱物という3つの分野で具体的な合意が形成され、日米同盟の深化という方向性は確認されました。ただ、中東情勢の行方は依然として不透明であり、ホルムズ海峡の安全確保に向けた国際的な枠組みの形成が今後の焦点となります。日本の外交の動向を引き続き注視します。続いては国内の防衛政策に関するニュースです。政府はこれまで防衛装備品の輸出を救難、輸送、警戒、監視、掃海の5つの非戦闘カテゴリーに限定してきた規制を撤廃し、春にも 実施指針を改定する方針で調整に入っています。この規制は2014年に安倍政権が導入した防衛装備移転三原則に基づくものです。その後、パトリオットミサイルの対米輸出や国際共同開発品の第三国輸出を条件付きで解禁するなど、段階的な緩和が続いてきました。先月25日、自民党安全保障調査会が5カテゴリー制限の撤廃を提言案を了承し、今月6日には自民・維新の連立安全保障協議委員会が高市首相に提言を提出しました。内容は、戦闘機や護衛艦など自主性を持つ兵器も輸出対象とすること。輸出先は日本と防衛装備品移転協定を結んだ16カ国に限定すること。そして、特別の事情がある場合に、交戦中の国への例外輸出を認めることなどです。今回の規制緩和は、昨日の日米首脳会談で合意された、ミサイルの共同開発、共同生産とも密接に連動しています。同盟国との防衛産業の統合を深めながら、日本の安全保障上の役割を拡大していく方向性が鮮明になっています。一方で、憲法9条との整合性を問う声も国内から上がっています。与党自身も提言の中で、国民への丁寧な説明を自ら盛り込んでいます。戦後、日本が維持してきた武器輸出の原則が大きく変わる転換点であり、その影響については幅広い議論が求められます。
なお、防衛産業の観点からは、輸出が解禁されることで、国内の防衛メーカーの生産規模が拡大する可能性があります。調達コストの低下や技術水準の向上が期待される一方、どの国に何を輸出するか、という政策判断の透明性と、議会、国民によるチェック機能の確保が今後の大きな課題となります。3本目は、春の便りです。昨日、3月19日、東京で気象庁がソメイヨシノの開花宣言を出しました。平年より5日早く、昨年と比べても5日前倒しの開花となりました。2月の気温が平年を大幅に上回ったことが早咲きの主な要因とされています。地球温暖化の影響もあり、近年は全国的に平年より早い傾向が続いており、今年もその流れを確認する結果となりました。日本気象株式会社の予想によると、東京の満開は3月26日、平年より5日早い見込みです。名古屋はすでに開花しており、満開は3月27日。京都は開花が3月23日。大阪は3月24日の予想となっています。札幌は4月24日と、こちらも平年より7日早い予測が出ています。本日から始まる春分の日の3連休は、東京でのお花見が始まる時期と重なります。来週半ばには見頃を迎える見通しで、上野公園や新宿御苑などの人気スポットには、花見客に加え、訪日外国人の方々も多く訪れることが予想されます。中東情勢によるエネルギー高騰や物価高が続く中での開花宣言です。明るいニュースが少ない時期に、桜が人々に春の希望を与えてくれると感じます。本日は、春分の日でもあります。昼と夜の長さがほぼ等しくなるこの日を境に、日が長くなっていきます。今年の春分の日は、各地でお花見シーズンの幕開けとなりそうです。天気は、西日本で晴れが広がる見込みですが、関東は雲が多く、北日本では雪の予報も出ています。外出の際は、最新の気象情報をご確認ください。 本日は日米首脳会談の結果、武器輸出規制の転換、そして桜の開花と外交・安全保障から季節の話題まで幅広いニュースをお伝えしました。日米首脳会談でいくつもの合意が成立した一方、自衛隊の派遣という最も難しい問題については明言が避けられました。法律の制約と同盟国への貢献の間で日本がどう折り合いをつけていくか、今後の対応が引き続き注目されます。武器輸出規制の転換は、専守防衛の理念を守りながら同盟国との統合を深めるという難しいバランスを日本がどう取るかを問う問題でもあります。春の陽気とともに、改めて安全保障のあり方を考えさせられる一週間となりました。来週は、今回の日米首脳会談を受けた国内外の反応、そして防衛輸出規制の改定に向けた具体的な議論の行方を引き続き追っていきます。3連休の間も状況に動きがあれば随時お伝えしていきます。以上、AI ラジオデイリーニュース3月20日の放送をお届けしました。本日は春分の日の3連休初日です。日米首脳会談の結果、防衛輸出規制の転換、そして桜の開花と様々なニュースをお伝えしました。3連休の間も重要な動きがあれば随時お伝えしていきます。来週もデイリーニュースでお会いしましょう。本日もご清聴ありがとうございました。